野木さん。
はい。
まあ日常、割とドラマに溢れてるなぁと思うことがあるんですが。
はい。
通勤中にですね。
うん。
一軒家がありまして、とある一軒家の車庫に、BMW が止まってるんですよ。
ほう。
で、割と新しい BMW だったんですけれども。
うん。
で、なんとなく見ていたら、だんだんと、埃が溜まっていくんですよ、日に日に。
お、走らせてない。
そう、ああ、乗ってないなっていう感じ。
うん。
最初そんなことなかったんですよ。
うん。
だけどなんか、埃溜まってきて、もう、結構溜まっちゃって、これはしっかりとメンテナンスしないと走れないだろうなっていうところまでなったんですよ。
あらららら。
うん、結構いいじゃないですか、BMW。結構新しいやつだったんですよ。
高級会社じゃないですか。
うん、そう。ああ、もったいないなと思って。で、一軒家も結構新しい一軒家で、やっぱそこで考えちゃいますよね。この BMW は何なんだと。
うん。あ、ごめんね、飛行機がね。
ん？
ヘリコプターが。
うん。あ、久しぶりに飛んでますね。
へへへ。
でもそんな聞こえないですよ。
あ、そう、じゃあ大丈夫ですね。
はい。最近、減りましたもんね。カエサル始めた時はそれなりに飛んでたよね。
ああ、そうね。昔の方が、飛んでたかもね。うん。
うん。
あ、どうぞどうぞ。うん。
それでいろいろ考えるわけですよ。ご主人が乗っていたけれども、
うん。
何かの理由で乗れなくなってしまった。
ああ、ちょっとドラマをね、考えちゃうわけね。
うん。のかなとか、もしかしたら最悪、なんかなくなったりしてねえかなとかいろいろ考えちゃうわけですよ。
うん。
したらですね、ある時。
うん。
その BMW がピカピカになって、
お、
そして初心者マークが貼られてたんですよ。
ああ、先買ってたとかってこと？
あ、僕が考えたのは、
うん、
結構何年も経ってたんで、
うん、
息子が、
あ、受け継いだ、
まあ、娘が、
うん、
乗れる年になり、
なるほどね。
親の意思を継いで、
うん、
あ、BMW をしっかりメンテナンスして乗ろうと、うん、
なるほど、
思ってたのではないかなと思ったんですよ。
ああ、いい、ね、
ドラマだなと。
うん。あ、なかなかいい設定ですね。その長らく埃被ってたのが突然綺麗になったかと思ったら初心者マークっていうのはすごくいいで、ね。
そうそうそうそう。
なるほどな。あるいはグラントリノ的なドラマがあったかもしれないよね。
ああ、なるほど。
うん、
譲るというか。
譲るというか、まあ受け継いだんだろうな。うん。
うん。で、結構なんかこれ、いい設定だなとか、俺も思ったんですよ。
ああ。
したらですね、最近その初心者マークのついた BM に埃が積もり始めまして。
おっと、うん、
あれこれどうしたんだ息子と思って。
ダメだったかな、うん。
意外がんと思って。これは何かちょっと根本的な何かミスをしているなと思って。
うん。
これは一筋縄ではいかないドラマだなと思ったところですよ。
なるほどな。一応は受け継ぎ乗ってみようかと思ったけど、ちょっと合わねえなっていうことになったのか。
うん、生意気な。
もしくは、あ、どうなんだ。オートマ限定だったとかね。
あー、乗ってみたらマニュアルじゃんみたいな。
そうそうそう。乗れねえよっていう。さすがに、事前にわかるか。
わかる。いや、でも、全く、あれでか、知識とかなかったらわかんねえか。
どうなんでしょうね。うん。結構古いタイプなの、それ。その BM。
いやいやいや、そんなことないよ。新しいよ、割と。
ほんと。まあ、車詳しくないからさ、最近の BM がどうなのか知らないんだけどさ。
そうなんだ、マニュアルとかもうほとんどないんだ
よ。
ない
わね、うん。なるほどな。まあ、ちょっと乗りこなせなかったんじゃないですか。
ちょっと決断が早いな。もうちょっと頑張ってほしかったな。
いや、ちょっと確かにあれだね、ミステリアスだね、逆にね。
そうなんだよね。だからこれは、何なんだろうなと思っていたところでありますよ。
うん。
じゃあまあ、車詳しくない二人が始めようか。
はい。
はい、カエサルの休日です。 この番組は私ガガダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能面のお題に沿ったトークをしていくトーク番組でした。
はい、
うん、今では雑談しかしておりません。
まあいいんですよ。
はい、というわけでちょっとね、まあ年度末ということで なかなかちょっと忙しくてですね、
うん、
滞りがちなんですけれども、しっかりしたネタもね、ちゃんとそのうちやっていこうかなと思っていますが、今回は、
うん、
雑談でございますね。
イエス。
あ、その前にあれです、うん、メール一件紹介しなければなりませんでした。
あ、そうですね、うん、
はい、ダニエルさん、乃木さん、こちらはあれですね、バッテラさんからいただきましたよ。前回関東と関西の時差で松の内を超えたという批評をいただいた兵庫県のバッテラです。これね、松の内が西と東で違うって話ですね。
そうですね、
うん、年末年始とメールを短期間に2度も読んでいただけた嬉しさに浸っていた矢先の批評はダメージ満点でしたが、シーサーで見つけた過去回を最初から聞くことでなんとか立ち直りました。その中で小机城探索の回を聞いて思い出したことがあり、メールいたします。だいぶ前ですね、
うん、
広島に赴任していた際に訪れた新高山城跡、山城跡かなについてです。当時は車移動で仕事をしており、三原方面へ行く際常に通っていた山、あ、道から見える山に小早川高影居城新高山城跡という看板が目につくのですが、どう見ても山しか見えず、どこに城址があるのかなと気になっていました。そこである休日に思い立って電車で行ってみました。最寄り駅から10分ほど歩いて登山口にしか見えない、新高山城跡ここからという案内板から40分ほどだったか、ひたすら登ってほぼ山頂まで行ったのですが、そこにあるのは私にはどう見ても荒れ果てた広場にしか見えない場所でした
、うん、
本丸跡と書かれた看板を見ながら呆然とした思いで何枚か写真を撮りましたのでお送りいたします。
お、
当時は正直がっかりせず、いや、いい運動になったよな、と言い聞かせながら帰った記憶しかありませんでしたが、小机城の回を聞きながら改めて調べてみようと思い始めています。取り急ぎ、ウィキで見たところ、築年は、1276年で天守はなく、石垣堀切り土塁井戸、これは礎石ですか？
礎石ですね。うん、
礎石、くるわ、縦堀の構造だったようです。
うん、
乃木さんのお好みの城ではないかと思いますが、私から提供できる数少ない情報ですので、お時間のある時にでも見ていただけると嬉しいです。長々と読んでいただき今回もありがとうございました。ではまた、ということで
ありがとうございます。
あの写真を送ってくれました。
私にもね、送ってもらいましたが、
これはむしろあれじゃないですか、うん、好みのタイプなんじゃないですか。
私の主戦場ですよもちろん、うん、まあ、あの名前はね、存じ上げておる城ですが、行ったことはないですね。
もういいじゃないですか。さすがにちょっとね、遠くて行けねえかなって思うしね、うん、それにあのこのさ、
うん、
何、この山の上から見下ろした風景、
うん、
あの小机城の時となんかほぼ変わらないですね。
まあまあ川沿いにね、ある山の上っていうね、まあ、大体ね、あの、似たようなところに作りますからね。うん。
うん。もう皆さんあれですよ。あの、乃木くんとね、しばらく行動を共にすると、あの、普段何気なく歩いてるところでも、あ、ここ城ありそうだなとか思うようになってきますよ。
ああ、そうですよ。うん。
うん。
大体あるからね。
そして大体ある。うん、そう。だ、跡形も残ってないんだけど、大体あるよ。
そしてこのね、送っていただいた写真を見るに、やっぱりこう、城跡かっていうハテナマークを浮かべながら撮っていたのがよくわかります。あの、なんだろう、街を見下ろしてる風景とか、あの、看板の写真で、うん、あの、地面撮ってないんですよね。多分、本当にこれ、だ、わからないんだよね。やっぱこう、どうしても好きじゃないと。
うん。でもね、バッテラさん、これ、乃木くんのあの、主戦場ですので。
うん。いや、ありがたいですね。 特にこの、橋のたもとっていうか欄干越しに撮ってる写真いいっすね。
うん、うん、うん。ありますね。
なんかちょっと
こう。これ、いいですね。
山、おそらく白山が映ってるのかな、これは。
うん。
うん、すごくいいですね、これ。うん。
マジ、ないけどね、城は。
いや、あるじゃないですか、見えるじゃないですか。
うん。やべえな。
まあ、小早川氏ね、メジャーな一族ですからね。
ああ、そうなんですね。
小早川隆盛は、うん、毛利元就の息子ですよ、
うん。
で、我々とも縁がある一族であるよ。
そうなの？
うん。小早川隆景自身は毛利の生まれなんだけど、
うん、
小早川家の養子になってんだが、元々の小早川ってね、神奈川の出の武士なんで。
ああ、そうなんだ。
うん。小田原に早川ってところでしょ。
ある。
あそこの出ですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。移ってって、あっちの方に。
え、だいぶ遠いね。広島だよ。
うん。いや、もう昔の武士ってそんぐらい移動しますから。
すげえな
ー、うん。
広島か。
そうね、三原城はね、小早川のお城としては有名なんだけど、三原城に移る前。
うん。天守はない。
天守は。
いうぐらいだ
から。まあ、天守は基本ないですからね。うん。
ああ。そうそうそう、基本ないらしいですよ、皆さん。
うん。
なんとなくね、大きい、天守のしっかりあるのを想像しちゃうけれども、ああいうのではないってことですね。
戦国時代のお城はほとんど天守ないですよ。ある方が少ない。
それは何？不利なの？天守があると。
いや、
それもそんな意味ねえぜって感じ？
その、作るようになったのが戦国の結構後の方の時代からっていうのもあるし、あとはやっぱ本拠地になるような、拠点城郭とかで構えるもんなんで、でも全国にある山城とかの類ってほとんどあり、戦闘用の、結構強小な地域にあるもんだから。
うん。うん、
今日はよく飛ぶな。
うん。本当は飛んでるね。
そうそう。なので、全然天守がないってのは、普通のことなので。
基本ないんですね。
基本ないです。
なるほど。
ないのに天守台っていう地名がついちゃってることあるけどね。
いつぐらいにつくの、それ。
その戦国時代のお城っていうものがもう、遠ざかっちゃってる時代、江戸時代以降とかに、なんかちょっとした台とかがあると、あそこに天守あったんだろうな、つって天守台ってつけちゃうんだろうね、多分。
なるほどね。
けど実際に天守上がってるってことはないんで。そうそうそう。いいですね。あ、山城行きたくなるね。こういう写真を見るとね。うん、
皆さん、聞いてるだけだとね、本当わかんないと思いますけど、マジただの山です。
まあね。うん。
うん、でもね、乃木くんの好物なんで、こういうのは。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あとね、まあ、松の内超えたのはもう、なんつーの、
うん。
むしろダニエルそんな細けえとこしてきてんじゃねえよ、ぐらいの感じですから。
いや、まあそうです。別にどっちでもいいんじゃないですか。うん、
全然気にしなくて、
うん。自分の視点で全然。
うん、そうそうそう。いいんですよ。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、今回はですね、忙しい中、
うん、
通勤中に何本か映画を見たので、その話をしたいと思うんですけれども、
うん、
僕らはどうしてもね、やっぱ新作を映画館に見に行ってなんか話すっていうことがあんまりないんで、
うん、
そこにね、乗るのではなく、むしろ、なんかこう、アマプラとかそういうのとかにあって、あんまり知られてないけれども、実はこれ面白いんだぜっていうのないっていうのを野井くんに、
うん、
聞いたところ、まあ何本か、おすすめしてもらいまして、
うん、
その中でもね、特段 B 級っぽいタイトルのものを選んでみたんですけれども、
うん、
野井くんがおすすめしてくれた一本ですね、エリートスクワット、ブラジル特殊部隊ボッピってやつですね。
タイトルとパッケージ的には見ないですよね。
あ、もうね、これおすすめしてもらわないとね、絶対見ないですね。
うん、
エリートスクワットって。
そう、タイトルもそうだし、パッケージもね、戦争アクションというのか、まあ、特殊部隊アクションものか、みたいな、
うん。うん、そう、スワットみたいなね、そんな感じの、そうそうそう、しかもブラジルって馴染みねえな、みたいなさ。
うん、
そんな感じだったんで、絶対に見ないですけど、むしろなんでこれ野木くん見たの？
あ、いや、 これ知ってたんですよ。評判がいいっていうんで。
あ、評判が良かったんだ。
いや、これはそう、評判がいい。まあ、実際、星めちゃめちゃついてるからね。そうそう、そこ見りゃ、あ、評価高いんだなとわかるんだけど、そうそう、タイトルの割に結構いい作品だぞというのは、まあ、前々から知っていて、で、見てみたら、本当にいい作品じゃないかと思って。
うん、
何をこんな、そんなタイトルつけてんだと思いましたけど。
これは、現代からエリートスクワットなのか？
現代もそうじゃないか。違ったかな？
あ、本当？
なんか、オリジナル版もあんまり社会派な感じではなかったよ。
あ、そう、野木が社会派って言いましたけれど、ガチの社会派の。
めちゃめちゃ社会派。
うん、なんかかっこいいアクションがあるようなものではなく、ガチの、社会派ですね。
あ、あれ、現代もそうですね。これ、エリートスクワットですね。ちょっとポルトガル語発音できないんだけど、トルパデエリテ、エリータっていうの。まあでも多分これエリート部隊ってことでしょうね。
うん。
うん。でもそのままだけどね。本当にこの部隊の話だもんね。うん。
そうですね。うん。うん、で、これは、あらすじ、ノイが覚えてる？
あらすじは、まあ、だから、実在するブラジルの特殊部隊、軍警？で軍隊の階級を持ってるおまわりさんたちが、で編成されてる特殊部隊で、まあ、スワットみたいなもんでしょうね。うん、治安維持部隊なんだけど。が、その、まあ、あれだ、スラム。
そう、リオデジャネイロのスラムだよね。
うん。あそこで、こう、なんだろう、まあ、いろいろ犯罪組織を摘発したりとか、
うん、
まあ、売人を取り締まったりみたいなことやってんだけど、うん、まあ、くっそ腐敗してると、とりあえず地元の警察が。
うん。
うん、まあ、癒着しまくり、その犯罪組織と。で、うん、誰が悪いのかってみんな悪いっていう状態で。
そうそうそう。
あとはその、犯罪者たちも、まあ、貧困ゆえにそうなってしまってるという、まあ一応背景っていうのは語られていてっていう。
うん、
ただ主人公は、そうは言ったってもう力でやっていくしかねえんだということで、結構非常なまでに厳しくね、処断していくわけですよね。
うん、まあそう。で、厳しく対処していった結果、警察と癒着がより強化されちゃうんだよね。
そうそうそう。もうね、これ、なんていうの、近代警察かっていう。
うん、うん。まあ、その警察と、その地元警察と、その特殊部隊の関係性とかがちょっと最初よくわからないから、
あ、なんか違う。
どういうパワーバランスになってるんだろうなっていうので、ちょっと最初戸惑ったかな。
指揮系統が違うんだよね。とりあえず腐敗しまくってるのが地元の、うん、まあ、所轄警察みたいなのところで、うん、それと主人公たちのボッピーっていうものは、うん、まあ、あれ、指揮系統違うんでしょうね。
そうなんだよね。
うん。で、基本的に階級持ってるしね。主人公って、なんだ、中佐かなんかだったのかな。
うん。
うん。
そう、中佐かな。そうそうそう。うん、で、ボッピーの中佐が、最初はあれだよね。刑務所か。
うん。
刑務所で、うん。もう、刑務所の中というのも、まあ、要は、マフィアだらけなんですよね。
うん。
で、勢力同士で抗争が起こらないように、こう、分けてるんですけれども、抗争が起こってしまうわけです。
うん。
そこで、まあ、ボッピーが入って、まあ、仲裁のような感じで入るんだけれども、まあ、主人公としては、そこで撃つなという指令をしているんだけれども、まあ、一人の隊員が撃っちゃうわけですよね。
割と強硬なね、悪党に対して手段を選んではいけないっていうスタンスの隊員がいて、そいつが射殺しちゃうっていう。
うん。
囚人をね。うん。
そうですね。で、そこで、まあ、人道家などが入って、で、そこでいろんな対立が起きてしまうわけですね。
なんかスキャンダル化しちゃうわけよね。要は警察のこれは横暴ではないかと。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
権力の乱用ではないかと言われているんだが、実はそこの裏にはいろいろな陰謀があったっていう話になるっていう。
そうですね、
うん。で、とりあえず刑務所って言っても、みんなね、携帯持ってるし、薬の売買もしてるし、銃もなぜか持ってるしっていう。まあ、てか流してるやつがいるっていう話なんだけど。
うん、警察もそれを黙認しているような感じですね。
うん、
警察とか、監視たちも。
うん、
なので、まあそこら辺も腐敗しているわけで、
うん、
まあその辺の腐敗を、一気に洗おうとしたところ、より関係が強くなっ ってしまい、腐敗がより進んでしまい、それを取り締まっていくと、もう政治家やいろんなところまで、話が進んでいくという話ですね。
そうそう、主人公がだから警察の腐敗を正そうと思ったら、もうその根元っていうのはもっと深いところで、気づいたら自分の周り全部悪党だったっていう、味方なんか全然いなかったんだっていうことに気づいて孤軍奮闘するという、まあ、だからなんだろう、こう、昔で言うセルピコみたいなさ、アルパチーノ
ね、うんうん。そうですね。孤軍奮闘ですね、まさに。
そうそうそう。で、まあ、どうやってその凶悪を倒していくのか、立ち向かうのかっていう話になるのだが、これ結構、まあ、リアルだなって思うじゃないですか。
うん。
話の設定。要は、あの、腐敗警官たちがさ、あの、ミリシアといって、なんだ、治外法権、スラムで治外法権みたいなエリアを作り出しちゃって、そこの行政サービスみたいなことを仕切ってしまうと。
あそこら辺も最初全然わかんなくて、そのミリシアンっていうのが何なのか。
うん、
要は、まあ、簡単に言うと、割と自警団みたいなのに近い状態で。
そうそうそうそう、ね、ミリシアって民兵って意味だからね。
うん。
うん、そう。まあ、要は最初はだから治安維持のために介入してたのが、そこの街のなんかケーブルテレビ事業であるとか、あるいはまあ悪党たちの取引も仕切ったりとか、まああと見かじめ取る、うん。だからまあヤクザみたいなことやり出すっていう。
そうそうそうですね。うん、
で、それを警察官たち、しかも現職の警察官たちがやるっていう。
そうそうそ う, そう。
あれなかなかの悪党だったね。あの、
いや、そう。
準主役みたいなね。
ね、うん、そう。
そうそう。そこら辺すんげえリアルだなと思ったのは、なんでかさ、あれ実際に起こってたんだよね、ああいうことね。
そうなんだよね。そこら辺俺さ、うん、全然あっちのことは全然知らないからさ、
うん。
きっとなんかね、割と具体的なモデルがあっての話なんだよね。
あの、警官たちがミリシアを作って、あの、ケーブルテレビ事業とかを仕切ってたっていうのは、あれ実際にあったことらしいですね。
そうなんだ。
うん、
いや、だからほんとさ、
うん。
いや、見てると最初、あれ、この人たち警官だよなっていうぐらい、見た目もチンピラみたいになっていくし。
普通に。
どんどん力を持っていくところは本当に恐ろしいですね。
どんどん撃つしね。邪魔なやつどんどん撃ち殺すしね。
うん、そうなんだよな。だから、そのあたりからやっぱりその、ブラジルのマフィアや汚職の問題、そしてそこへやっぱさっきも言った貧困とかの話もやっぱり裏側のテーマとしてあって、
うん、
かなり、ガチンコなこうブラジルの社会派のドラマでしたね、
うん、盛りだくさんで、でなんていうのか、うん、ちゃんとあの保守リベラルみたいなのが出てきて、
あ、そうそうそう、
でまあ基本的にリベラルの人たちは理想論を言って、
うん、
保守は強硬派なんだよ、
うん、
で、まあ、実はどっちもどっちみたいなところがあって、っていう、
うん。
うん。で、あの、要は理想、金持ちの理想家肌は嫌われてんだよね。あの作品世界ではね。うん。うん、
そうね。う
ん、でも、じゃあ、だからといって、現場で、あの、這いつくばってる、泥水吸ってる人たちが、じゃあ正しいかって言うとそうではない。やっぱし腐敗してるんだよね、その人たちも。
うん。
誰がまともなのか。誰もまともじゃねえっていう。で、じゃあ主人公がまともなのかって言ったら、主人公は主人公でやりすぎっていう。
そう。
うん、もちろん正義感はあるんだけど、ただ、そいつの正義感っていうのは、悪党はとにかくやっつけろっていうタイプの人だった。ただそれがだんだん変化していくんだよね。
うん、なんかこう、不器用な感じなんですよね。
そうそうそう、
あの人間関係に現れているように、主人公はかなり不器用なタイプなんだけれども、うん、正義感っていうのはもちろんあって。
あるっていう。
うん、
ただその悪党との戦い、によって、うん、まあ、要は、家庭生活を犠牲にしてしまって、家庭崩壊しちゃってるっていう話なんだよね、うんうん。で、その家庭を再建させるというか、やっぱ、直接的には子供がいるんだけれども、まあ、子供がもう完全に親父のことは、ちょっと、あいつ人殺しじゃんかと。
うん。
うん、まあ、避けられているっていうような関係だったのを、いかにこう、再建していくか、やり直していくかっていうのも、まあ、同軸で描かれるっていう。うん。なかなかね、骨太でしたよね、本当ね。
いや、かなり骨太だし、その、うん、こう主人公の人間模様と、周りの社会的状況みたいなのはちょっとリンクさせているあたりがうまいなと思うと、
そうそう
そ
う、
うん、ね。でもあのさ、割と人がいっぱい出てくるので、
うん、
かつ、あっちのポルトガル系の名前も聞き慣れない名前とかも多いんで、ちょっとわかんなくなる時があって。
わかんなくなるね。そうそうそう。
普通は何派の誰だっけみたいなさ。うん、 ていうところはあったけれども、うん、その辺、こいつは何かなっていうのをちゃんとこう頭の中で整理できてると、すごい楽しく見れるかなと。
そうね。
いうところですね。うん。
まあしかも、今更だけれど、これ2作目なんですよね。
そうなんだよ。
そう、1作目から見ると、スッと入ってきやすかったんだと思う。私も2作目から見てるので。
あの、野木くんに勧められるがままに僕見て、うん、野木くんに見たよ、これ。面白かったわ、みたいな、LINE したら、これ2作目なんだよね、とか突然言われて、おいおい、なんだそれ、と。
だからちょっと説明不足なところ あったでしょ？
そうそう、思い返せば、ちょっと説明不足だよっていうところはね、結構あったんだけど、そうそう、でも見れるね、
うん。うん。いや、全然ね、2作目から見ても問題ないというか、面白い。
うん。
あのね、なかなか1作目見れなかったんですよ、なんか。
あ、そう？
配信とかがなくて。
うん。
そしたら、なんか去年ぐらいから、一作目の配信も Unext で始まったんで、私ついこの間見ましたけど、うん。あの、やっぱし、あ、まあ、一作目見ておくと、割と、あの、主人公周りの人間関係はスッと入ってくるんだろうなとは思った。
うん。二作目。そうそう、そのね、あの、割とこの主人公と行動を共にするような人たちの人間模様っていうのが、割と省かれてるなと思って、
うん
ね、キャラクター説明なちょっと気迫だなと思ってたらそういうことだったんだなっていうのが分かりました。
あのね、一作目見て黒人の人いるじゃん、あの強硬派の隊員。
はいはいはいはい。
一、うん、作目だとあの人はあの隊に入るまでの物語なんですよ。
おー、なるほど。
で、どうしてああいう人になってしまったかっていうのが実は一作目で語られてたので、
あ、そうなんだ。
見た方がいい
んだ
なっていう。うん。
こいつ強硬派だな。最初からこいつなんでこんな強硬派なんだろうなっていうのは思ってた。
あのね、一作目のストーリー的には無理からのことというか、まあ、こうなっちゃうよなっていう、確かにね、展開なのよ。
うん。
それだけに、あの途中のあの出来事は、マジでショックだろうなと思いましたね。一作目から見てたら。
そうね。ああ、うん、なるほどね。
そう。でも、でも2作目のは面白いですね。
あの2作目から見ても全然大丈夫です。僕楽しめましたから。
大丈夫です。うん。だってね、しょうがないですよ。だって2作目ばっかりなんだもん、配信されてたの。まあ実際評価も2作目の高いのかな。1作目も高いんですよ、評価。けどなんかね、2作目でさらに洗練されてる感じがしたのと、
うん、
あとね、もう、テーマがやっぱがっつり現代のブラジルの闇を描こうという意識が一作目で強くなってるかなっていう。一、はい、作目はね、現場の話だった。
うんうんうん。
だから主人公は、まあ、現場でまあ、悪党たちと、まあ、打ち合い、まあ、泥水すすり、その中で本人もちょっと自分の中の正義みたいなものを疑ったりとか疲れちゃったりとか、精神的に摩耗していくみたいな話だったんだけど、二作目はもうその上の巨悪っていうものだった。で、うん、まあ、必然的にそういう風になってったんだろうなと。そしてリアリティがやっぱし増してるような気がしたんだけど、もしかしたら一作目は地元の人たちは大盛り上がりできるネタなのかもしれない。
ああ、そうね。そこら辺のリアリティっていうのは僕たちには欠けるのかも。
そうそうそう。文化的に共有してる人だとすごいリアルなんだろうなって思った。あれは。うん、で、二作目になってくるともっともうシステムって話になってくるやん。
うん、うん。
だから我々のにも理解ができる。
うん。
だから多分、世界的に外国の人からしたら多分2作目の方が面白いんじゃないかなって気はしましたね。うん。
なるほどね。1作目は地元で。
そうそうそう。
で、2作目は結構ブラジルっていうものの全体のこう社会的なテーマを描いて、だから、
そうそうそう。
海外の人でも共有できるっていう感じですね。
1作目はやっぱあのファベーラ、あの、スラム。と、そこで現場で、うん、あの、右往左往する警察官たちの日常って感じだったんだけど、
うん、
もう2作目はさ、最後絶望的じゃないですか。国会議事堂が出てくるっていうさ。
最悪でしたね。
あんまり根本的に解決しないまま、あの、うん、国会議事堂の空撮って結構絶望じゃないですか。この国大丈夫なんだろうかっていう。うん、いや、でもいいな、面白かったですよ、あれ。
うん、
痺れる最後でしたよ、あれ。
ああ、そうですね、うん、まあ。最後の展開はなかなか良かったですね、あれは。
あの、なんだろう、銃じゃない戦い方をしていくっていうのはいいですね。
うん。うん、そうね。あの、主人公の立場も上がるっていうところもあるし、
うん、
それに最後のね、戦い方を変えていくよっていうのとか明確にね、
そう。
示唆されるので。
一作目はゴリッゴリ主人公銃なんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。銃によって全て解決していこうみたいな思考の持ち主だったのが、やっぱそこが生きてくるんだろうな、2作目で。
うん、
うん。そうじゃないと。うん。背広で戦うっていう。
うん。
で、本当に世の中を変えるには背広で変えていくしかないっていう、うん、ある種のリアリティっていうのかな。うん。
あ、2作目では確かに主人公は指示などを出してますが、現場にはいることはあんまりないもんね。
そう、指揮官になっちゃってさ。だからさ、うん、2作目から見て、しかも2作目だと思わずに見ると、意外な主人公設定じゃん。中間管理職っていう。
うん、そうだね。ちょっと距離あるんだよね。
そうそうそうそう。うん、もう一作目でゴリゴリ現場の指揮官だったっていうところで。
あ、そうなんだ。
でも、それでも、そのね、なんかね、斬新さって逆にあったけどね、なんか。
うん。
うん、単に一個目を見てないから、自分で勝手になんか変わった主人公だなと思ってたんだけど、うん、でもその不思議な感じも良かったんだよね、逆にね。
うん。現場感はないもんね、主人公ね。
そう、ない。うん。けど、なんか知らないけど、やたら精神的にはタフじゃん。最初からこんなタフガイの中間管理職いるのかって思ったけど、まあそれにちゃんとバックグラウンドがあったってだけなんだけど、うん、ただそれもそれで面白かったしなっていう。
まあ最後の方に割とちゃんと、ああ、強いんだなっていうのは分かりましたけど。ああ、
そうね。最後ら辺で、抜いてますからね。
うん。
うん。いやー、でもすごいね。しかしなんであんなアクション乗りで売ってしまってるんだろうね、パッケージングが。
パッケージング、あれはちょっと残念なところはありますな。
うん。確かに、ドンパチはしまくってるんだけどっていう。
だけど、そういうドンパチじゃないんだよなっていう。
あれさ、戦争映画だよね。
うん。
うん。
暴力的なドンパチなんだよ、もう。
そうそうそう。まあ、言っちゃえばもうあれじゃん。ブラックホークダウンじゃん。
うんうんうん。あ、ブラックホークダウンね。
だって装甲車で乗り込んでってさ、めちゃめちゃいろんなところから撃たれまくってっていうさ、一応警察とさ、犯罪組織のさ、やりとり、捜査でしょ？
うん。
けど、もう、基本射殺だったもんね。
そうね、うん。乗り込んでやるっていうね。
そうそうそう。まあ、だからすげえ国だなと思いましたが、まあ、どうなんですかね。向こうの人のリアリティっていうのはどういうふうに思って見てたんだろうね。でめちゃくちゃあれ当たったんだよね、本国でね。
なあれ見る限りはあんな道路には行きたくないなっていう。
まあまあ、なんか実際あれすごい物議も醸して、なんかあれなんでしょう、原作書いた人、懲戒かなんかこう、ペナルティー食らってんだよね。警察官だったんだけど、原作者は警察官だったんだけど、あれ書いたことで結構まずい立場になったっていう。
まあなるだろうな。
まあ、腐敗警官ものって面白いですよね。
腐敗警官もの？ああ、うん、面白いですね、
うん。セルピコもそうだし、まあ、LA コンフィデンシャルとかさ。
LA コンフィデンシャル、懐かしいね。
なんか、腐敗警察ものってなんか名作多いイメージあんな。
ああ。
まあてか。
そうね、古老の地。
ああ。
コロモチはちょっとちげえか。
なんか、日本で一番悪い奴らだっけ？
あ、はいはいはい。綾野剛だっけ？
そうそうそう。あれとか面白かったね。あ、日本で一番悪い奴ら。そうそう。あれはもう絵に描いての腐敗経過の話でしたけど、うん。あれもまあ、一応ね、実話がモデルだからね。
うん、そうだよね。
うん。何なんだろうね。警官が腐敗してるのが面白いってどういうことなんだろうね。
何を望んでんならね、僕たちは。
やっぱあれなんじゃ、こう、一応こう、現代社会で、一番最初に頼らなければならない者たちが頼れないっていう絶望からスタートしてれば、うん、当然のことながらもう主人公がヒーローにならざるを得ないっていう。
そうか。僕たちはやはり絶望したいのか、最初。
いや、基本的にさ、ヒーローってのは絶望からじゃないと生まれないわけじゃないですか。現代をテーマにしてたら。でね、いきなり、じゃあ俺は悪い奴やっつけるぞってやっつけ出しちゃったらさ、もうあれだもんね、私人逮捕だもんね。社会問題だっていう、
ね、社会問題ですね、炎上したそれ。
そうじゃなくて、取り締まるべき者たちが機能してないっていう状況でスタートした方がね、まあいいんじゃないですかねっていう、でもそうなるとただのなんていうのこう、まあ、自警主義になっちゃうとか自警団ものになっちゃうんだけど、
うん、
この映画はさ、そもそも自警団が悪い奴らっていう話になってるから、まあ自警団とかミリシアがね、
ミリシアですね、そうなんだよ、ね。勢力図がね、なかなか把握できなかったんだよな。ミリシアと警察と勃起と政治と、こんな、政治の中でも、リベラル派と保守派ととかなんかいろいろいるんで、しかもなんかね、 多分これ無言で言うジョークなんだろうなっていうのも入ってたりして、皮肉とかね、ちょっとそういうのがね、なかなかわかんなかったんで。
そうね。
うん。わかんないところがあったんだけどね。うん。
警官が汚職してるそばで、その警官の車が劣化移動されているっていう。しかも別の部署のやつに劣化移動させられていて。うん、しかもその劣化移動してるのは、民間業者なんだよね。
うん。そう。
自治体に金がねえから、警察が劣化移動できねえから、それをまた委託してるっていう。
うん。
で、そういうのが多分、面白みなんだろうなと、向こうの人
は、ね。面白みなんだろうね、そういうところはね。皮肉であり。っていうところがなかなかね、ウィットに富んだところもあったんだろうなと思うんだけどね。
うん。と、まあ、別にそこまでの、深い意図っていうわけじゃないのかもしれないけれど、劣化移動を民間に委託しているのと同じような感覚で治安維持とかを、
うん、
とかあるいはその街の自治を委託してしまってるわけだよ。犯罪者っていう民間人たちに。
うん。
うん、だから本来お上がやるべきことをもう現場の者たちがやってしまうとか、あるいはまあそのアウトローたちがやってしまう。で、それによって回ってしまってる社会っていう。
うん。
だからファベーラとかスラムにいる人たちはさ、なんだかんだで支持してんだよね、犯罪者たちをね。
うん。
まあ積極的なものではないにしろ。うん、そうは言ったって、このバランスで成り立ってるんだから、警察の方が悪い奴らじゃねえか、みたいな意識を持ってるっていう。
うん。
そういうところが、やっぱ一番、根深い問題だったりするっていう。単に悪い奴らが暴れまくってるってだけだったら、まあ民心は離れてくんだけど、悪い奴らが社会システムの一端を担ってしまってるっていうところに、まあ一番、おっかないところ、部分があるわけで。うん、だから中世みたいな状態ってことだよね。
ほう。日本の。
うん。そうそうそう。まあ、いろんなものを肩代わりする奴らがいるっていうさ、お上がやらなきゃいけないことも全部現場でやってしまってるっていう状況がね。で、そういう社会がまあ、90年代とか2000年初頭ぐらいにあったってことだよね。今もあるんだろうけど。はい、
そうですね。
いやー、そうね。ああいうなんか、わらわらといろんな組織が出てくるのは面白いですね。
うん。
うん。
でもなかなかね、整理が追いつかないと大変なので、うん、ちょっとわかんなかったら止めてみたりしたけど。
そうね、ミリシアって日本にいないからね。
そうそうそう、ミリシアはちょっとわかんなかったね。
あれ結構でもね、いろんな国いるんだよ。アメリカにもいるしね。
そうなんだ。
うん。まあ要は、私的に武装してる民間人。で、うん、別にその犯罪目的だけじゃなく、例えば、まあ自警団。であるとか、あるいはまあ国をね、国土を守るときに、まあ自分たちも守らねばならないのだと。お上に頼ってばかりではいられないのだというお国柄だと、そういうものがね、組織されたり。で、そういうものはちょっと馴染みがないからね。あとほら、武装組織も日本はまあ割とシンプルじゃないですか。まあ、警察と自衛隊と海保とか、武器を持ってる人たちが限られてるんだけれども、外国はいっぱいいるもんね。
うん。
うん。それこそ、この映画でもね、軍警っていうのがいるっていうね。軍警察がいるっていう。うん。そうね。警察以外にもそういう治安活動をする組織がいるっていう感覚はね、我々はなかなか持ちにくいんだけど。
そう。まあ、次の話すやつも武装勢力がまあ、出てくるわけですか。
うん。
うまく繋がるね、これね。
アナザー武装勢力、そうそうそうそう。
はい、うん。アナザー武装勢力ですよ。まあ、いずれにしろ、これエリートスクワット、パッケージ、ぜひ皆さん一度見てもらって、
うん、
多分見る気はなくすと思うんですけど、しっかり面白い。
だからアクションものとかは特に好きじゃない人は絶対スルーしているようなタイトルとパッケージなんだけど、うん、中身はめちゃめちゃ、いぶし銀っていうか
、うん。
うん。
そうですね。社会派なので、これはぜひおすすめしたいところであります。
ですね。う
ん。うん、知ってる俳優は一人も出てない。出てなかったんだけれども。
そうですね。
みんななかなか良かったですね。いい面構えです。
役者よかったね、みんなね、ほんと。
うん。
うん。悪党もさ。
うん。
ミリシャをね、作ってた腐敗警官、はい。あの人すごいいいよね、悪役として。
あ、すごいいいですね。あと強硬派のあいつ、黒人の。
ああ、そうね。うん。
うん。彼もなかなかいい表情でしたよ。
良かったですよね。役者みんな良かったわ、ほんと。
役者はほんと良かったですね。
うん。
みんないい感じにいぶされてましたね。
そうですね、うん。ちょっとね、次回作期待したいですね。あるのかわかんないけど。
はい、
うん
次に見たのが、まあ、だいぶ前にね、野木くんにおすすめされたまま見ていなかった、 そうですね。まあ、番組内でも話したような気がするけれども。
うん。
バトレイバー、劇場版ですね。
うん。
これはワンツーという言い方でいいのかな？
まあ、そうですね。いいんじゃないですか、ワンツーで。
うん。うん、まあ、ワンツー見ましてですね。
うん。
押井守監督。
うん。すごい。10年越しぐらいの話ですよね。結構昔だもんね、喋ったのね。
そうですね。でも当時確かになかったんだよ、サブスクで。
そう
ね。
うん。
うん、そうそうそう。だから探したけど見れなくて、で、今、ちょうどね、プリキュアを見るたびにユーネクスト入ってるなと思って、こっちで探したらあったんで。
うん。
あ、でも今、プライムでも見れるのかな？
いや、プライムでは見れないと思う、多分。
プライムは見れないか。
うん。
うん、見たんですけれども。
うん。
あれですね、
うん、
これ、攻殻機動隊シリーズより前だよね。
前ですね。一作目があれ、89年。
うん、
で、2作目は93年。
うん。
うん、
これが、まあ、攻殻機動隊のシリーズに繋がっていくのは、ちょっとなんとなくよくわかりますね。フィルモグラフィーとして。
あ、まあ、作風がね、特に劇場版に、うん、2作目はね、近いからね、うん。うん。
そうね。いや、1作目も、なんかこう、敵が見えないっていうところで。
あ、雰囲気とか演出とかじゃなくて、話の根幹は、やっぱし、
あ、そうそう。
共通のテーマがある。
うん。うん
し、あと、都市そのものが主人公であるっていう目線ね。
そうそうそう。
うん。それはむしろ実は一番強かったりするんだよね。パッと、ワン、一作目の方が。
そうだ、こっちの方が強いですね。
都市が主人公っていう。
うん。
あくまで人間、キャラクターはその都市に付属する何かっていうか、
うん。
うん。っていう存在として、明確に書かれてるのは多分一作目なんだよね。うん。二作目ももちろん、あれ、都市論になるんだけど、もうちょっとほら、戦争というものがでかくなってくるからさ。
うん。
うん。
うんそうね。
なるほど。どうでした？率直に。まあ、だいぶ作風の違う2作でしたが。
そうね。1作目に関しては、やっぱ、1作目、2作目共通するか。やっぱ、イントロで持っていくのがうまいなとは思いますね、やっぱ。
弾きますね。
弾きますね、イントロはね。
うま、ん、いよね。
かっこいい、
うん。
うん。イントロだなと思って、それが。
うん。
割となんかこう、イントロで抽象的な場面とか使う人もいるけれども、あれ割と両方になっていて、
うん、
抽象的でありつつも、かなり具体的なね、ストーリーだし。
そうね。しかも一作目はね、これはまあネタバレではない。もう何せ、ワンシーン目からなんだけど、犯人が死ぬっていう。
そうですね。
うん、まあ、一つのミステリーとして考えた時に、もう犯人が一番最初に死ぬっていうところからスタートするっていう。うん、犯罪の、なんていうの、痕跡を辿るっていう物語になるっていうのかな。
うん。
うん、で、それを辿ってみたら、実はそれは都市、東京の軌跡を、歩くことにもなるっていう。
うん。
うん。
そうそうそう。デカね。デカが追っていくところとか。う
ん、あそこが真骨頂だからね、作品。
うん、そうそうそうそう。うん、でもやっぱり、ちょっと、完璧に理解してないところもあると思うんだよね。
おう。
要は、レイバーって言われる、まあ、ロボットが、
うん、
いろんなところで人間のこう役に立って使われているわけだけれども、
うん、
それが暴走し始める事例が何件か起こって、どうやらそれはホスだよね。
うんうん、OS ね、
うん。OS を積んでいるのが原因じゃないか。で、ホスの、その、ホスを作った天才プログラマーっていうのが、冒頭で、自殺する、うん、と、ホバ、H。
うん。
うん、で、まあ、要はいないわけだけれども、うん、そのホバが仕組んだ、ホスが、いろんな暴走をして、それをどうやって止めるかみたいな話なんだけれども、
うん、
一応話の中では、ホバの動機みたいなものは、
うん、
こう失われていく東京の風景みたいなものを、
うん、
を描いているじゃない？
うん、
埋め立てとかが進んでいって、
うん、
失われていく東京に対して、何かアクションを起こしているようにも思えるんだけれども、聖書の引用とかがあるじゃない？
ありますね。うん、
エホバっていうところを、
うん、
イーホバ、ね、エイジホバで、エホバ、うん、で、それがなんかこう、何？実はエホバっていうのは読み間違いで、みたいな、
あ、はいはい、
うん、エピソードとか、聖書を引用しているところとかを多分俺はあんま理解してないんだろうなっていうの、本当の動機みたいなところ、あれはどういうことなのかな。
そんなにでも あれなんじゃないですかね。聖書引用っていうのは、ほら、おしりさんのあれじゃないですか。
そうか。まあ、その後もね、対応はするけど。
うん。2作目でもやってるし。
うん。なんか意味があるのか、もうちょっと深いテーマみたいなものがあるのかなっていうのを思ったんだけれども。
いや、でも極めて日本的な情念に近いよね、ホバのやってる犯罪っていうのはさ。
あ、うん、そうそうそう。
お前たちは、なんか、いろいろなものがなくなっていく、変わっていくっていうことに気づいていないよねっていうことを言って。それはお前たち自身もまたそうなんだよっていう。一人一人、個々がそこに存在した証なんて実はどこにもないんじゃないのっていうことを言いたいわけでしょ、あいつは。
うん。
うん。
っていうのが、デカと後藤さんの会話にいろんなものが詰まってるじゃないですか。
あれを言いたいからね。あそこやりたい
って。そうそうそう。あそこに全てが詰まってるんだなと思って、あそこに2回見ましたね。
ああ。そうそうそう。まあ、基本的にこれ 1作目も2作目もそうなんですが、ノアちゃんたちが活躍するところでは真実は語られないですから。
うん、うん。そうそうそう。基本的に今、後藤さん絡みになんか気はするね。
おじさんとおばさんのね
。あ、そうそうそうそう。
が解決していく物語なんで、大人たちが責任持って解決していくって話なんで、ほとんどが。
うん。
うん、
あっちが本当は主人公なんだよね。
本当はね。うん。
うん。だから若い人たちとパートレイバーはなんかその周辺っていう感じぐらいでしか使われてないんで、うん、根幹は渋い、いぶしぎのおじさんたちが話しているっていうところだと思うんだけどね。そうそう
そ
う。
精神的にお返ししますからっていうね。
うん。
ことだけですから。うん。
そう。う
ん、だから、あれ犯人は東京なんですよね。一作目の犯人っていうのは。
おう。
まあ、ある意味では。東京。まあ、象徴的な意味合いでね。
ある。
うん。そうそうそう。だからこう、都市が仕返しをしてくるみたいな。いや、てか、ホバがそういう風に仕立てようとしてるわけだよね。あいつはだから天罰与えようとしてるわけでしょ。
うん。
世の中に。
そうそう、天罰という形がね、また、その感じがあったね。
そうそう。で、天罰を与えるにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱ犯人として存在してちゃダメなんですよね、やっぱ。
うん。
犯人がいたらそれただの犯罪だもん。
うん。
けど犯人がいない犯罪は天罰であるっていう多分意識があったんじゃないかね、
う
ん、あの男には。
そうか。そこで聖書とかを引用したっていうのもあるのかな。
そうそう。だから、あとはまあ鳥のモチーフとかもさ、
うん、
あれはやっぱ死のイメージもあるんだけれども、やはりこう、天からね、愚かな人々をね、まあ、罰するものっていう目線もあるのだろうし。
うん。うん、鳥っていうのはその後もだいぶ長らくいいモチーフになってましたね。
うん。まあ大体こう死のような、まあ、そういうイメージがあるときに出てくるけれど、2作目でも出てきますしね、
うん、
鳥は。
うん。
まあ、てか、おしりさんずっと鳥出すんだけど。
その後も出すよね。
イノセンスでも出てくるし。だんだん型になってきちゃうわけよね。
ああ、そうか、それがね。
例えば1作目の東京巡り、あとは2作目の、クーデターの風景、うん、2作に関しては誰ばっていうのがすごく成立してたんですよ。誰ばっていうのは物語が止まっちゃってる、はいはい、音楽だけが流れて風景だけっていう、
うん
うん、あれをねあの人ずっとやるんだよあの後も。
ああ。
広角でもやってるしイノセンスでもやってる
んだよ。広角でやってるのねそれ覚えてるわ。そ
うで広角まではギリギリ成立してたんだけどイノセンスでもう誰ば成立してないなと思ったんですよ。
あそう、うん、俺は広角のあの二作を先に見てるから、
うん、
もうかっこいい印象しかなかったんだけど、うん、やっぱ長く見てきた人はそういう感じなんだ。
長く見てたか分かんないけど、まあ、それはもちろん評価人それぞれだろうと思うんだけど、誰ばが誰ばとしての意味をちゃんと持ってたのは、やっぱパート1、うん、パート2だったんだよね。
そうね、あっちの方がまあかっこいい気はしたね。
うん。やる意味があった気がしてて。
うん。
だって一番ハイライト、一作目のハイライトってあそこじゃん、マジで。
一作目のハイライトはあそこだよ。
うん。うん、あれ本当にいいシーンじゃない、あそこって、
うん。うん。あそこはね、すごかったですね。
うん。その東京が変わっていく様っていうのを、本当にリアルタイムで見せようとしたっていう。
うん。うん、なんか、そうか、あれ、パトレイバーのああいうシーンだと、話を進めていることにもなるけど、イノセンスとかの時には確かに進めてるような感じではなかったね。
ではない。
説明じみている。
そうそうそうそう。
ような感じがあったか。ちゃんと意味があるもんね、パトレイバーの時はね。
イノセンスの時はもう物量を見せつけるみたいな感じになっちゃってて。
うん、
映像体験という要素が強くなってたんだけど。で、一作目、パットレバー、劇場版一作目、二作目の誰ばっていうのは、日本人、我々がごまかし続けてきたものを、パッケージングしようというシーンじゃないですか。
うん、
で、それこそがしかも1作目、2作目の犯人の動機と直結してたんだよね。
うんうんうん。うん、
だからすごく成立してたっていうか、あれだから動機語りなの。
うん。
うん。すごいスマートだなと思って。
うん、そうだね。無駄な会話とかもなく、スマートにそう考えると動機っていうのはまあ見せているね。うん、ホバの居住巡りみたいなの。
あれはいい刑事もんですよ、ほんと。
うん、あれは良かったですね。
うん。まあ、それこそだからさ、砂の器とかさ、いろいろあるわけで、その、刑事二人が旅をして、犯人の動機を探るっていう、まあ、近代人でもいいんだけど、その動機を探るっていう普通刑事ものっていうのは、まあ、戸籍を辿ったりとかさ、
はい。
子供の頃過ごした隣近所のおじちゃんおばちゃんとかから証言を取るみたいな、それを誰相手にやってるかさ、都市そのものに対してやってるんだよ。
ああ。
東京という都市そのものに対して聞き取り調査してるっていう物語だったんで、うん、なんて鮮やかな刑事文だと思ったわけ。
うん。うん、いちいちね、こう、聞き込みとかっていう場面がないもんね。ただそうそう、とにかく回ってるっていうだけね。
うん。
で、あの音楽ね。
うん。うん。そうね。河合健二のね。
あれかっこいいね。
だから彼ら刑事が、街を歩くということ自体でも、捜査が成立しているっていうか。
うん。
うんで、それで十分なんで、なんでかすら犯人死んでますから。
うん。そうそうそうそう。
犯人を捕まえなくていいわけだよね。
う
ん。うん。奴が何を思ったかっていう、その思考の意図を探るという旅だったので、
うん、
ああいう操作でいいっていうのがいいなっていう。うん。
まあ、コンパクトにまとめましたね。そういう意味でね。
そうだね。うん。だから、脚本の伊藤さんがすげえんじゃねえかっていう説もね、あるわけですよね。
ああ。ああ、そうなんだ。脚本は違うんだね。押井監督ではない、ね。
ではない。うん。押井さん自分で脚本やったのは、まあ、イノセンスとかはそうだけど、やっぱバランス崩してるもんね。なるほど。二作目どうでした？
二作目は、
うん、
やっぱ、二作目の方が身に迫る恐ろしさみたいなのがあったかな。戦争が始まるっていうのはこういうことなんだなっていう。うん、都市の中にこう、入り込んでくるじゃないですか。
そうね、
で、ギリギリまだ、あ、ここ、新宿のあそこだなとか、銀座のあそこだなっていうのがわかるけど、当時だったらもっとこう、リアリティがあったと思うし、
うん。
あとは、スクランブル、偽スクランブル騒動があるじゃないですか。
あはいはい。まあ、名シーンですよね。
スクランブルは本当に出たんだけど、
うん、幻の空戦ね。
そうそうそうそう。あの辺は、すごいリアリティがあったね。
あれはね、素晴らしいですよね。
あれはすごいですね。
うん。まあ、あれがテーマっちゃテーマなわけですよ。その。
まあ、
うん、
もう、あれもさ、最初のイントロのところで、PKO 出た、うん、日本人が、攻撃されて反撃ができないでやられるじゃないですか。
うん。
反撃してはいけないっていうので。
うん。
そこにやっぱ、テーマ性みたいなのが含まれているので、あ、二作目はこういう感じで行くんだなっていう、日本のその防衛体制とか、
うんうん、
そういうところに行くんだなっていうのがまあオープニングでわかるんで、
うん、
なのでスクランブルのところとかはかなりこう恐ろしさがありましたね。
なかなかね、声優の人たちもちょっと素人っぽくてよかったですよね。まあ、実際プロじゃないんでね。
誰が、まあ、後藤さんプロだよね。
あ、いや、もちろん、主役っていうか、レギュラー陣そうなんだけど、スクランブル騒ぎの時の、オペレーターであるとか、指令とか、
う
ん、あるいは、
はい、
空港の職員とかは、あれ、素人っていうか、声優じゃない人たち。
うん。で、ね、それはね、思った、声優と声優じゃない人の違いがはっきりわかるのと、
うん、
そのぎこちなさがよりなんかこう、リアルっぽいのと、
うん、
あと、竹中直人が重要な役やってるじゃないですか。
うん。
その後藤さんと竹中直人が話してるときに、低い声を出しても小さい声を出しても声優の声は聞き取れるんだけど、
うん、
ちょっとやっぱ声優じゃない人の声が聞き取りづらかった。
だからそこはやっぱ技術なんだろうね。
うん。だから声優さんすげえなってちょっと会話聞いて思って、ちょっとね、結構重要なシーンがあるじゃないですか。
ん？
あれも会話の中に。竹中直人と。
ああ、ありますね、
うん。だから、あれをちょっと何回か戻したりしましたね。
長々語ってるとこ？船の。
そうそうそうそう。うん。車の中とか。
ああ、はい、まあそこはね、さすがにプロと違いますから。
そう、すごいなと思った。
ただあれなんだよね、DVD 出た時に声優版差し替えたやつがあっ 場もあって。
あ、そうなの？
それやっぱね、ピンとこないんだ、やっぱ。
あ、そう。
上手くなっちゃってるっていうか。う
ん、ああ。
やっぱ、あの、オリジナル版で聞くのが、見るのがいいですね。そうね。まあ、とにかくね、私はあの、2作目の、あの、ほんと導入は見事だなって、今でも思いますもん。この間また見返したけど。うん。うん、あの、南雲さんが、橋の上でさ、足止め食って、
うん、
で、要はそこで爆撃、ベイブリッジが爆撃されるシークエンスはね、あれはやっぱ戦争もののね、出だしとしては本当にね、素晴らしいですよ。
うん。
うん、全く無駄なシーンがない。
お
ー。うん。で、そこからあの、何が起きてるのかっていうのを説明、20分ぐらいで説明するんだよね、あれ。
うん、
そのニュース映像が入ったりとか。
うん、
で、要はあの、F-16J。と、おもしき、あの、戦闘機の機影が、こう、報道で報じられるところまでが、だいたい20数分なんだけど、あの、本当に完璧な導入で、あれは。
うん。
うん、で、その間ね、芝居してないんですよ、人が。
お
モニターの動きとかだけで、状況、事件の状況、あらましを語っていて、あ、本当に人を信用してねえ映画だ、物語だと。前作以上にっていう。
うん。
でも、都市だけで語れると。フレームだけで語れるんだっていう。うん、あ、もちろん、キャラクターの芝居とか、セリフもすごくいいんだけれども、ただそういう風になんつうの、さっきね、都市が主人公であるっていう話をしたけれども、2作目はそれをさらに革新的っていうか、意図的に使ってるようなところがあって、都市の方が雄弁であるみたいな。
うん。
うん。あ、もちろん、あの、ニュースキャスターとかが喋ってたりとかっていうの、そういうのを入れたら、まあ、人間が物を動かしてはいるんだけれども、全体としては、一人の主人公であるとか、主要な人たちが何かこう、語らって物語を駆動させてるパートじゃないじゃないですか、一切。
うんうんうん、
物語止まってんだぞ、止まってんのに、うん、あの、すべてを語ってるっていうところが、すごくね、当時は痺れたんですよ。うん。そのスタティックだね。スタティックだけれども、ちゃんと動いてるっていう感じが良かった。
うん。
うん。無駄が少ない映画でしたよね、ほんとね。
あー、なるほどね。
うん。で、テーマとその、絵面っていうか、レイアウト、が、すごくちゃんと、有機的に一致している感じも良かったし。
うん。
フレームっていうかさ、モニターとかフレームっていうものが大事だから、物語の根幹として。うん、だから、どのカットにも絶対フレームがある、枠があるっていう。
はいはいはい。おー。そこを気づかなかったですね。うん。
でもなんか絵的にしま、締まりがいい絵が続くじゃないですか。
うん。うん、そうだね。
そう。よく見るとね、いろんなところにね、枠があるんですよね。
うん。
うん。前、ほら、リヒターの話を、したときに、その、まあ、あの、アウシュビッツのあの写真、ビルケナウの写真にフレームがあるよねっていう話をしたけれども、
うん、
あの、ああいう形でのフレームをね、配してるんですよね、やっぱこの映画も。いろんなところに、そう。それによって何かこう視点が提供されて、で、
うん、
ではこれを見ているものは誰なのかという不安っていうものに、を常に突きつけられるっていう状態になる、
うん。
うん。視点とか視野とかモニターっていうものを、キーワードなのにもかかわらず、じゃあそれを見てるのは誰なのかって言うと、我々ではないんじゃないかっていう予感をしてくると。
ああ、そこまでいきますか。
で、それを見てるものは誰だって言ったら、やっぱ神様ってことになっちゃうんですよね。
うん。
だそれはホバ的な発想なんだよね、やっぱし。
うん。
うん。そうそう。で、あの、荒川。
うん。
竹中直人がやってる荒川が、
はい、
この街の住民一人一人が神様みたいなもんじゃないかっていうことを言ってるっていうのは、そういう示唆もあるわけですよ。うんうん。いながらにして何もしないっていう。
うん。
うん、で、その、それがただの、なんつうのか、ごたくではない。あの、長々と船の上で喋ってることがただの飾りじゃないのは、まあ、画面の中にそのテーマがちゃんと忍び込んでいる。設定されているからだっていう感覚があって。
うん。
うん、で画面的な、あの、信頼感が強い映画なんですよね、あれ。
なるほどね。フレームか。
うん。
まあ確かにリヒターの話は、まあわかりやすいね、例えとしては。
うん。
摂氏的な視点を含んでいる。
そうそうそう、覗き見るっていう。だからまあ、最初の南雲さんが、あの、爆撃に遭遇するときも、
うん、
まあ南雲さんがパッと空を浴びたときに、んって、あの、何か妙なものに気づいたっていう表情から、あの、巡航ミサイルのカメラアイ、になるっていう。うん、まあ、そこで最初の視野が提供される。まあ、その前にあの、カンボジア PKO の時の、あの、つげが見ているモニターっていうものも出てくるんだけど、より、如実にこの物語はその視野がテーマであるっていうことが、さ、あの、巡航ミサイルで示される時に、南雲さんの目、それに対して天からの目っていう、 そこのなんかこう、欧州から物語がスタートするっていうところですごく、うん、持ってかれるんですよね。
うんうん、
で、まあ、終始そのことについて語り続けていて、で、幻の空戦もあれは基本的にモニターしか見てない、みんな。
そうですね、モニターですね。
うん。だから、まあ、モニター戦争。モニター越しの戦争っていうのを語ろうとしてたっていうのは、まあ、もちろん分かりやすいところなんだけど。
うん。
だから、最初の巡航ミサイルの視野っていうのが、当時の90年代初頭の近代戦争のリアリティだったんだよね。
うんうんうん。うん、あ、まあ、そんなセリフもありましたね。
うん、
戦争がなんかこうリアリティがあったことは一度もないみたいなことを、会話の中でもありましたね。
で、前回この番組でパート2の話をした時も、まあその視野っていう話になった、戦争のルックっていう話になって、うん、で、それがでもやっぱ徐々に徐々に時代が、進むにつれて変わってきているっていう。で、その、まあ、ある種のつなぎとしてキックアスとかを挙げた記憶があるんですよ。
ああ、
うん、まあ、そのファーストパーソン、ゲーム的なリアリティと現実のとか、うん、あるいは今までと違って死がとても近くなった、
うん、
近くなったっていうのはビジュアルとしてね、人が死ぬ瞬間を見ることができるようになった、だからいながらにして見ることができるようになった、93年よりも、
うん、
だからこれはまた今後すごく変わってくるんじゃないかっていうふうに、
うん、
なことを多分言ってたと思うんだけど、そういう意味で今パート2って見る価値があって、なんでかすらこの間見た時に改めて思ったんだけど、とうとう賞味期限が切れたと思った。
ほう。
パートレーバー2は。
ああ、そうかそうか、うん。
それは別に作品の力が衰えたとかではなくて、
あ、
作品の中で語っていた戦争のリアリティであるとか、そのモニター越しの世界の現実っていうもの、
うんうん、
あの時点で問われてたことって更新されて、またさらに違う次元になったっていうことが本当によく分かった、去年。
うんうんうん、
それはウクライナの戦争で。
お
う、うん、ウクライナ、要は全ての画質が解像度が上がってるんですよ。戦場から お届けされる、その映像であるとかっていうものが。
うん。
うん、で、ドローンとかの戦争がね、始まってるわけじゃないですか。
うん。
で、パトレーバーでは、その、巡航ミサイルのカメラだった。非常に解像度の低い、ざらついた感じ。
うん。確かに。
で、フレームレートもおそらくすごい少ない。
うん。
うん。あれが当時リアルだった。だけど、
うん、
今、かなり高解像度で、こう、滑らかな絵で人が死ぬ瞬間見ることができるわけですよ。う
ん、はいはいはい。
うん。民生用のドローン使って戦争してるんで、今、ウクライナで。
うん。
で、カメラ積んでて、すごい、これからすごい不愉快な話をしますんで、あれ、ちょっと苦手な人はあれなんですけど、まあ、そのドローンから爆弾をね、直接兵隊に向けて投下して殺すっていうような戦法を取ってるんですよ。
ほうほうほう。
で、そのカメラを見ながら操縦してるんで、裏で。
うん。
で、表情もわかるぐらいクリアなのか、うん、もう。その、標的の。
うん。
今まで味わったことのない映像体験なんですよ、それ。
そうですね。
うん。あと、それは、ま、空から落としてるっていうものではあるんだけど、あるいは兵士が、ま、GoPro とかがすごく、
うん。
進化してるので、ボディ感、肩とかにカメラつけて戦ってるわけですよ。
うんうんうん。
それで銃撃戦とかがあるんだけど、はっきり言ったら映画、逆に映画になっちゃってるの。昔の、そういうもののリアリティって、リアルなものは不鮮明で分かりにくい。
うん。
で、映画はクリアだから偽物だと思ってたの。
あ、はいはい、そういうことか、うん。うん。
だから、昔そんなような話もしたと思うんだけど、映像的に、例えばその戦争でも何でもそういうアクションとかをすごくリアリティ、リアルにやりたいんであれば、不鮮明にした方がいいとか、カメラ動かして分かりにくくした方がリアルだよっていうふうに言ってたし、思ってたんだけど、もう今時のそういう実際のもの見たら、クリアになってるんで映画に寄っちゃってるんですよ。
なんか解像度が上がることによって、逆にリアリティが薄れたっていう感じか。
そうそうそう。で、まあ、薄れたというか、一致してきちゃったっていう、作り物と、うん。で、リアリティが、これ、だから前回、その、やっぱし同じような話をしたとき、パトレーバーを魚に同じような話したとき、
うん、
まあ、今後そのリアリティっていうもの、距離感、現実、我々の平和な世界とそういう、まあ、世界のそういう悲劇、エクストリームなところの、距離感のリアリティがぐらついてくるだろうって話をしたけど、今もうまさに もっとぐらついていて、よくわからないことになっているっていう。あ、で、そう、話を戻すと、兵隊さんがもう、そうやってカメラつけちゃって、撃ち合ってるっていう状況で、すごい接近戦をやってたりとかするっていう。
うん、
で、今、ゲームも、 ボディカムものっていうのはちょっと流行ってたりとかしたわけですよ、ちょっと前とかに。うん、FPS っていうのはさ、本人の目線じゃん、
うん。
ファーストパーソンシューティングは。で、銃構えてるっていう。はい、でも今、そのちょっと肩越しの、目線で、これは、その登場人物が肩にボディカムつけてますよっていう映像でプレイさせるっていうスタイルがある。
うん。うん。
つまり、現実を模倣してるわけですよ。
うん。
だから、現実の戦争が、作り物に接近すると同時に、作り物もまた本物の、素材をね、参考にして作ってるっていう、フィードバックをお互いにしてるような状態になってしまってて、結果的に作り物と本物の違いっていうものがビジュアル上ではなくなってってるわけですよ。ただもちろん現実は絶対違うんだよ。現実はどう考えたって作り物は現実を模倣することはできないんだけれども、ただ視覚においてはそこがかなり融合してきてしまってるっていう状況になってる。そうなった時に我々の持ってるリアリティっていうものは次なる感覚っていうものを獲得するまでの今過渡期になってる。
なるほど、そうか。
っていう感じだったので、まあそういう戦争とかそういうものを語るメディアとしてのパトレーバー2っていうのは、まあいい意味で賞味期限が切れたと実感したわけです。それは宿命だから、ああいうものをテーマにして
る。まあそうですね。
で、それを抜きにしても、まあ未だにいい作品だと思うし。逆に言うとすごく息長かったなとも思うし。
まあそうです。賞味期限が今更切れたっていうことを考えれば、ずいぶんね、今、息の長かった。それだけまあいい映画だった。当時としては、当時の戦争感っていうのを捉えてた映画なんだなっていうのは思いますね。それを聞くと。
そうね。あと今はこう視覚っていうテーマ、視覚という部分で、その新たなフェーズに至ったっていう話をしたけれども、あとテーマ的なところでも、あの中に出てくる日本人感って、実は非常になんか特権的だったのかなって気がしたんですよ。見返して思ったら。あれってさ、90年代までだったら、あ、日本人の持ってる戦争感ってこういう感じだよなっていうか、日本人のリアリティのなさをテーマにしてるじゃん、あれって。
はいはい。
要は我々は非常にも半世紀以上にもわたって平和を享受し、まあ、いわゆるお花畑と言われるような状況になり、まあ、ああいったものに対する、現実感を持っていない。だからこそ、あの作品ではそれが、ある種、風刺というか、テーマになってるわけだけど、でも、なんか、意外とそんなこともないんじゃないかなって気がしてきて。
お
なんでかって言ったら、非常に、外国、他の国で起こってることを、日本でも起こってるっていうふうに思って。例えばその分断であるとか、イデオロギー対立みたいなものがさ、昔よりももっとはっきりしてるじゃないですか、今。例えば保守リベラルの戦いであるとか、
はい、
あるいはその、まあ、いろいろなその、まあ、アップデートしましょうよっていうことに対する、ま、保守的なカウンターとかっていうのが、他の国で起きてることは日本でも起きてて、で、90年代でしょと、それこそパトレーバーで描かれてるような特殊な日本人って、実はいなかったんじゃねえかなって思って。なので、日本で、例えば、映画のように戦争的な内乱じみたことが起きたら、他の国でも起きたことと同じようなことが起きるだけなんじゃないかっていう、ある種の低念というか失望みたいなものは最近感じましたよ、やっぱ。なんだろう、告げがあそこまでやっても日本人は変わらないのだみたいな割り方するじゃないですか、あれ。で、まだ見ていたいのかもしれないな、みたいなこと言ってるんだけど、告げが思う以上に日本人は特殊じゃねえんじゃないかって思っちゃって。普通にエリートスクワットみたいになるんじゃねえかと思っちゃう
わけ。そうかね。
だからやっぱしあれバブルの残りがで作られた映画なのかなって気がするんだよね。まあ、わからん。それは別に、その日本人感が誤りだったわけではなく、そういうふうに変わってったのかもしれないしね。
でも、まあ今、分断っていう話をするんだったら、なんかこう、本当にやり合うというよりはエンターテイメント化してるようなところはあるとは思うけどね。
エンターテイメントか？
対立自体が。
ああ、なるほど。
うん。
なんかでもさ、映画見たときさ、日本人上品すぎやしないですか？あの中で映っていた日本人。
まあそうね。
なんていうか、現実感が、まあ現実感ないよ、確かに。今の日本人が、じゃあ当時よりあるかって言ったら多分変わってないと思うんだけど、ただ、やっぱし、普通に切り替わっちゃうんじゃないかなって気がするんだよな。
そうなのかな。
例えば、あの映画ってクーデターをいかに起こすかって物語だったじゃないですか。
うん、
で、ね、あの、例えばバーチャルとはいえ、クーデター的な世界観が現出するじゃん、東京に、2月に。まあ、雪の中にあの自衛隊の戦車であるとか装甲車がいて、うん、で、そこに、でも、普段、これまでの生活と変わらぬ日々を送る日本人っていうものが対峙されていて、うん、で、その違和感、異化効果こそが、あの映画の一番のテーマだったじゃないですか。
うん、
それこそ一作目のあの東京の移り変わりと同じぐらい、あの、戦車が入ってきても人々の生活は変わらないんだっていう。この奇妙な状態こそが日本の平和なんだっていうことを言いたかったわけじゃん。
うん。
けど、今の感覚からすると、普通に東京都内に戦車がいたら日本人一夜で変わるんじゃないかって気がするんですよ。
ああ、当時の空気感がちょっとわかんないけどね、うん。今だったら、まあ、あるかもね。あるとは思うよ。
うん、まあ、だから、もしかしたら当時は本当に変わらなかったのかもしれないんだけど。てか、だから、それにキリキリしていたからああいうものを作ったんだろうと思うんだけど。
うん、
実際、まあ、PKO 問題の時に日本人のあの現実感のなさっていうのは本当にテーマになっていたわけだから。
うん、
でも、じゃあ日本人が変わらないのかって言ったら、いや、変わるんだろうなって気は。
うん、
特に最近は思いますね。うん、
今のリアリティラインからすると、うん、変わる、ああはいかないんじゃないかなと思うけど、当時の空気感っていうのは分かんないね。まあ、
そうね。
今だったら、まあね、情報があるから、変わるかもしれないけれども。
うん、変わるって、しかも、ろくな方には変わんないですけどね。
そうなんだよね。
うん、悪いね。
いずれにしろ情弱ってことに変わりないと思うんだけど。
まあ、ね、そう。
どっちにしろ情弱だとは思うんだけど、今、アクションとしては起きるかもね、今の方はね。
そうね。まあ、だから、もちろん、それはあの映画が、やっぱしさっきも言った通り、見誤っているんではなく、我々が変わったのかもしれないなっていうことですかね。うんうん、
まあ、それなら、同じ意味で賞味期限が切れたのかもしれない、
ね。っていうことかなと思うんだよね。
うん。
うん、それはそうだよな。それだって30年ぐらい前の映画ですから、あれ。
まあ、そりゃそう、じゃ持ったよ、それは。うんそしてこう、賞味期限的な語られ方をするってことは、いい映画ってことには間違いがないわけ。
ということで、だから、あ、見る、逆に今見る意味ってあったんだなって思いました、本当に。
うん。
うん。
賞味があるんだから、ちゃんと。
そうね。一番、あの、なんていうの、熱い、一番味が濃い時期っていうのがあるわけで。
うん、そう
ね。そこを超えたんだよな、だから。
うん、そう。うん、まあ、熟成期間です、今。
そうね、
熟成。うん。
いや、でもそれはすごくいい、幸運な映画だなと思いますよね。本当に時代と寝たんだなっていう気がして。うん、と、私が褒めてるばかりではあれなんで。どうでしょう、まあ、トータルとしてはどうでしたかね。
パトレイバーのその何、何、
うん、
テレビ版とか、そのパトレイバー自体に思い入れがないんで、
うん、
見てないし、テレビ版とか。うん、だからまあ、でもパトレイバーはとにかく出てこねえし、パトレイバーっていうフォーマット借りて自分でやりたいことをやったんだなっていう気はしますね。
そうだね。まあ、うん、思い入れがない映画ですよ、実際、パトレイバーに。あれは
、うん。ね、だから。
だって活躍しないんだからさ。
トレイバーは出てこなかったなと思って。
うん。
でもまあ、ちょっとは出てくるじゃないですか、あの、整備してるところとか。
そうね。うん。
あそこで見る限りかっこいいですね、パトレイバー。ルックとして。
まあね。
うん。
ロボットとしてはね。
ロボットとしては
でも、リサグメであのほら、練馬の駐屯地で、あの、警備行動に出るっていう話になった時、あの、
うん、
君のところの、あのレイバーは動かんようだがっていう、はいはい、あそこすげえ象徴的だなと思ったね。
あそこ面白いですね。うん、
あの、もう政治対立、こういう状況になっちゃったら、もうパトレイバーなんか役に立たないよっていうことを後藤さんが言っちゃってるようなもんなんだよね、あれ。
そう。
うん。まあもちろん、あれはまあ、その、サボタージュなんだけど、ただ、
うん、
あの物語の雰囲気からしたらもうそういうことだよねっていう。パトレイバー活躍できない世界なんだよねっていう感じ
で。いや面白かったですね。
うん。
なんかこう、アイロニカルなところがあって、すごく象徴的だね、確かに。
うん。
てかもう2作目で後藤さんが切れすぎるというかさ。
うん。まあまあ、しょうがないですよ。カミソリ後藤ですから。
あ、そうなんだ。
まあ、もともとあれはさ、オリジナルっていうか、原型みたいなのあって、2作目の話っていうのは、うん、OVA 版で。
うん。あ、そうなんだ。
その中で語られているところによれば、後藤さんはむしろね、あの、クーデター派に近い人物だったんで、もともとは。ただ、まあ、本人がそこから離れていって、一正義の味方になっ、正義のヒーローになったと。
うん。
あの、ろくでもない警官隊2種類しかいねえと。悪党か正義の味方だっていう。で、それ正義の味方を選んだ方なんだよね、あの人は。けど、その2種類しかいねえっていうのは元辿ると根源は一緒だよって言ってるのもんなんだよね、あれ。
うん、うん。
その、ろくでもねえっていう点でおいては。
うん。
だから、自分はそっち行かなかったんだよっていうことを多分言っているんだよ、映画版では。
うん。
ただ、もともとはかなり過激思想の持ち主だったっていうことは匂わせてるのね。あと、あの手のテーマ、ああいう話ってさ、犯人を理解し、共感しないと捕まえられないですからね。
うん。そうね。
うん。一作目もそうだけど、あれ、ホバというすごい奇妙なさ、犯罪を思いついたやつ。うん、あいつの気持ちを理解できないと、捕まえられないってか、まあ、あれは捕まえる必要ないんだけど、まあ、究明することはできないよねっていう。
うん。
うん、そうすると、基本的にテロリストを捕まえる物語だったら、テロリストと同じような思考の持ち主じゃないと捕まえられないっていうのが、まあ、うん、映画のセオリーかなと思うね。じゃないと、腹立つんだよ、あの、ただの、青臭いガキになっちゃうんだよね、主人公が。
そうですね。
うん。
そうか。
そうそうそう。あいつは悪い奴だ、捕まえるぞだとね、うん、ちょっと深みが出ない。
うん。
うん。でも深みを持たすことは、持たせるにはどうしたらいいかって言ったら、理解しないといけないっていうことで、そうすると、お前実はあっち側じゃねってなるっていうのが、このジャンルの難しいところじゃないですか。
うん、だから2作目は、でもちゃんといるじゃないですか、告げが。うん。そういえば。
いますね、犯人としてね。うん。
うん。ちょっと、最後は、臭いところがありました、
ね。あれはね、情念っていうか、ね。
うん。あれ、昔はあれでよかったんだな、と思います。
ああ、でも、あれは、だからちょっと、私のさじ加減としてわかんないところがあって、真面目にやってああいう臭い感じになっちゃってるのか、
うん。
ある意味模倣なのか、日本映画の、模倣なのかなっていう。いや、例えば、OVA 版、原型となった OVA 版では、やっぱしクーデターが起きるっていうか、クーデターが起きた時に、ノアたちが東京に向かうっていうところで、雪の中を汽車が走るんですよね。
はあ、
もう、あれですよ。汽車なんかの時代じゃないですよ。
うん。
けど汽車走らせてる。だあれ、鈴木清純の喧嘩エレジーの真似をしているわけですよ。
うん。
昔の昭和の日本映画の、なんかこう、ムードを、うん、ちょっとやってみたいみたいなところがあって、
うんうん、
でそういうのを劇場版でもやろうとしてるのかなっていうところは多々あって、例えばだからやっぱ南雲さん周辺だよね。
はいはいはい、
ちょっと泥臭いじゃないですか、あのね、
あ、うん、確かにちょっとそれは思うね、
うん、だからこれわざとやってんのか、うん、単純に出ちゃってんのかっていう、
それが、あの、当時は良かったのかな。今見ると泥臭いじゃないですか。
泥臭い
ですね。当時はこれで良かったのか、当時としても、ちょっとええと思うような感じだったのかっていうのが、ちょっとわかんないです。
当時としてもええなんじゃないかな。
うん。ちょ、最後、ええと思いましたね。だから、それ、最後を考えると、ホバーの方がスマートだったなって思って。
うん、そうだね。
うん。
まあでも、おしりさんって結構常年の人なんでね、あの人。
あ、そうなんだ。
うん。で、2作目で出るって感じじゃないですか、やっぱ。広角機動隊、ゴースト・イン・ザ・シェルはかなりソリッドだけど、あの、イノセンスはかなり常年じゃないですか、あれ。
あ、そうだね。
あれ、演歌だよ、完全。
あ、うん、まあ、でもあれか。あと、レバー1も常年っちゃ常年だもんな。
そうそうそう。
あ、その常年の出し方がちょっと、1作目の方がスマートでしたね。
そうね。だから 2作目で何や節になってしまうっていうところが、方策としてあるんじゃないですかね。
なるほど、
ね。あの人かなり何や節の人なんだと思うよ。だってまあ基本的に単価芸だしね。単価切るしね。物語の中でも。うん。そう。だから意外と昔語りなものを好むんじゃないかしらね。ただそれを本人がネタにしてる時もあるわけだよ、自分で。
うん。
カリカチュア的に使うこともあるので、たまにちょっとこれどっちだろうなってなる時はある。ただ自分の適性を理解した上でネタにしてる時もあるんでしょうね。ただ確かに南雲さんのパートは本当に泥臭い、あれは。
うん。そこがちょっとな。
うん。演歌じゃないですか。
南雲さんって何歳ぐらいの設定なの、あれ。
我々とあんま変わんないんじゃない、ちょっと上ぐらいじゃない、
あ、ちょっと上か。
うん。
俺ちょっと下ぐらいだと思ってたから、まだそこまで泥をつかなくていいんじゃないかなと思ったんだよね。でもちょっと上か、むしろ。
まあでも、当時の感覚だと、もうその年齢だと、そういう世界観っていうか、になってたのかな。
あ、
まあ、あとはあれはどうしても主人公たちが若い、学生寮みたいな話なんで、
うん、
どうしても、あの、隊長二人はね、お父さんお母さん、 になってしまうんじゃないかな。
うん。
ね、あれ、後藤さんがね、振られてさ、
うん。
まあ、俺にはこいつらがいるからよって言って終わっちゃうわけじゃないですか。
そうだよね。
うん。いや、まあ、だから、そこはどうかなっていう。確かに、歌詞とまで言わないが、バランスをちょっと崩してる部分ではあるかなと思うね、あそこは。
うん。
しかも、今見るとなおさらそうもんね。
うん。当時、どう、それがどういう感じだったのかわかんないな。
そうね。
やっぱ、あそこは違和感でいいんですね、じゃあ。
まあ、別に当時、どうこう関係なく、あれは違和感だと思いますよ。
そう。
うん。
いや、うん。
いや
そういう感じかな。
まあまあまあ。まあちょっと全然毛色の違う作品を2本見たっていう話だったけれども、でも通じるところはありますよ、やっぱ。
うん、通じるところはあったので、まあ偶然だけれども。
うん。まあポリティカルアクションですから、やっぱし、
うん。
うん、テーマってのは大きくなっていきますもん。それは。
うん。うん、
で、ある種の都市論でもあるしね。
うん。
うん。エリートスクワットもそうじゃん。あれ都市論じゃないですか、やっぱ。
あ、都市論ですね。そう、エリートスクワットは都市論だし。
で、明確に言ってるじゃん。犯人はシステムだと。
うん。そう、うん、システムっていう言葉がよく出てくるんですよ。
そうそうそう。あれはね、パトレーバーと一緒ですよね。パトレーバー1も2もあれ、うん、犯人システムですもん。
うん。
犯人というか、犯人たちが暴こうとした何かっていうのはシステムっていうことだから。うん。うん、
なんで、そこら辺が、ね、当時としては、まあ、斬新っていうか、まあ、だったのかもしれないけれども、今、そういうしたリアリティで、ポリティカルものっていうと何があんのかな？
今なんだろう、うん。それこそアマプラでね、沈黙の艦隊やってますけど、あれは、ポリティカルってか、あれはまあ、あれはもともと安全保障漫画ですから、
うん
うん。でもあれもまあ、国家とかそういう話ですけどね。
うんうん、でも、原作自体がちょい古だよね。
あれ古いですよ。それこそ、だから、パトレーバーぐらいの時期ですから、あれ。
う
ん、
だから、もっと、今的な、今日的なもので、たら、何かお勧めしていただきたいですね。
そうね。今日的なものか、わからないな、最近のものっていうの
は。わからないですね、うん。
流行りではないんでしょうね、あんまそういうのって。
まあ、そうだろうね。
うん。
流行りではないかな。
なんか、あれなんじゃないですかね。のんきに見れなくなってる感じはあるんじゃないですか、そういうのって。
うん。
ギスギスしてっから。今が。
だからこそ、なんか、アメコミみたいなの流行るんですか？
とか、なのかな。てか最近その、やっぱ、あれなんじゃないですかね。趣味思考のばらつきというか、が、著しいので、こう、これが流行ってるみたいなのもってないんじゃないですか、やっぱ。
まあ、それはないんですね、もう。
うん。まあ面白きゃ受ける。そうじゃなきゃ別に忘れられるっていうサイクルがずっと続いてるって感じかな。うん。まあ私が全然追ってないからってのもあるんだけど。そうね。でも確かにその、なんか、バトレーバーとかもそうだけど、その、リアリティの問題を真面目に語る時代じゃなくなっちゃってる感じはあるよね。AI とか出てきちゃってるし。
うん。
昔って実現手前だったから、なんとなくみんな肩肘張って語れたのが、
うん、
体感する立場になってくると、もう、そんなことやってる場合じゃないっていうか、暇はないみたいな感じになってるんじゃないかなって気はするんですよ。最近ね、ちょっとまた話飛ぶんですけど、YouTube とかで結構プレイ動画とか、ゲームプレイ動画とか見てるわけですよ。実況動画とか。
うん、
あの時に、メタルギアソリッドのプレイ動画見てたんですよ。
うん。
そしたらまあ若い、まあ割と若めの人たちが、これすごいなと、20年前の作品とは思えないなって、予言みたいだっていうことを言ってて、当時こんなこと言ってる人いなかったよねっていう感じで、みんな語らってたわけ。
うん、
だからすごい作品だって褒めてたんだけど、私もその作品は好きだし、わかるんだけど、ただ、当時みんなこんなこと言ってたんだよっていうのもあるわけです。
うん、
その、要は、ダニエルさん多分やったことないからわからんと思うけど、まあ、デジタルがテーマで、そのデジタル化して全てが高度に情報化されていく結果、個というものと、個全体、システムとの距離感がそれこそなくなっていき、うん、ことそれ以外との関係性とか付き合い方じゃない世界になってきてしまうと。その中で子はどこまで子でいられるのかと。要は自分を自分と信じる何かってなくなってっちゃうよねっていう話。だから広角と一緒だよ、テーマとしては。
ああ、そうなんだ。
そうそう。っていうのがテーマで。で、それが今から SNS とか経て、今の状況にすごく刺さってるから、今の人が見るとすごくこれは予言めいていると。
はいはいはい。
うん。こんなこと20年以上前に言ってる人がいたんだ、すごいって ていう感想だったんだけど、ただ当時こういうの流行ってたし、本当にみんな言ってたんだこれっていう。
まあそうですね。
うん。だから、実現する前ってみんな実は真面目に語るんですよね、そういうこと。
ああ、そうか。
だから、まあ、エヴァンゲリオンは95年とか、広角も95年とかで、で、メタルギアソリッドは今2000年初、初めぐらいのところで、あ、ごめん、あの、2ね、メタルギアソリッド2の方ね。
うん。
あの5年間ぐらいって、ああいう作品めちゃめちゃいっぱい作られていて、みんなそういうこと語ってたんだよね。うん、自我とは何かとか、こうって何なんだっていう、うん、アイデンティティクライシスみたいなものが起きてるんだっていう話をしてたんだけど、実は起きる前だからみんな語ってたんだよな、っていう。
うん。うん、まあ、そりゃそうですよね。
うん。それが現実のものになってしまった以上は、もう語ってる場合じゃないっていうことになっていくわけだよね。
まあ、想像力は働かないですからね、もう。
うん。
必要がないし。
そうそうそうそう。もうそこにあるものだから。
うん。
あの、どう扱うかを語るんではなく、扱わねばならないっていう状態になってきてるからっていう。だから、あの、昔、それ以前の人たちの方が実は語っていたんだよっていう感覚、ギャップはすごい感じました。うん、
うん。
覚えてる人いるはずなんだけどな、と思ったけどな、うん。
まあ、想像力とかっていうものはないものに対して働かせるもんなんで。
そうだよね。そうそうそう。まさに。
まさに逆に今君たちが何に想像力を働かせてるかを考えればいいんじゃないか？
そういうことか。
うん。
それが次の時代だってことか。
それが次の時代ってことですね。
そうすると、やっぱし、あれじゃないかな。古いものの復活じゃないですかね。
お
う。うん。
というと。
また、話がそういう戦争とかに戻っちゃうけど、いや、ね、ロシアのウクライナ侵攻を古い戦争と評した方がね、
うん、
まあ、いますけど、まあ、全裸中年の方が、そう評していて、本当にうまい言い方したなと思って。
うん。
要は、いろいろなものがこう、新しくなって近代化されていって、
うん。
いろいろなものを忘れていくわけですよね、昔のやり方。うん、昔のような剥き出しの暴力であるとか、昔のような非常に洗練されていない破壊とか、分断とかっていうもの、
うん。
そういうものはなくなっていくんだと。テクノロジーの進歩とか、
うん、
はい、あらゆるその政治制度とか社会の枠組みがどんどんどんどんアップデートされるに従ってそういうものはなくなっていくんだと信じていたのに、うん、それが戻ってきて、100年前とか70年前のような戦争をしてるじゃないかって。っていうことで古い戦争、古くて新しい戦争みたいな言い方してて、
うん、
それはすごく、実感としてわかるというか、もちろん、
うん、
私たちは平和な国でニュースだけ見てるんだけど、その感覚だけでも、そういうふうに思うんですよ。古いものが復活してきたと。うん、だから、今までこんなことはもう起きねえだろうって思ったことがこれから起きるんだろうなっていう。
うん。
そんなものはもう昔の遺物だと。我々はもうそんなことは忘れたんだっていうものがどんどん復活してくるんだろうなっていうのが、
うん、
今みんな肩肘張って語ってることじゃないですか。
ほほー、
うん。
っていうとやっぱ物的なものに価値が集中したりとか、
っていうこともあるかもしれないよね。だから AI が出てきて、
うん、
まあそういうものはなくなっていくんだってなるんだけど、うん、まあ逆に言うと反動ってものはありますから、
うん、
うん。まして、人よりもうまく機械がやってくれると、人は手作業を偏愛しますから、
うん。
うん。そう、車が出てきたら、マラソンとか短距離走が強力化するみたいなもんだよ。
うん。
うん。
まあいくら車が速く走れても、やっぱ、自分の足で速く走れる人はすごいからね。
そうそう。
未だに。
逆に言うと、車が出てきた、モータリゼーションによって、実は人は人の価値っていうものを見直そうとしたんじゃないかなっていう気がするよね。うん、
なるほどね。
うん。まあもちろん、淘汰されてしまうものもあるとは思うよ、もちろん。
うん。うん、そこはあるかもしれないけれども、
うん。
同じ絵でも、完成度を云々ではなく、人間が作ったか AI が作ったっていうだけで、まあ価値がつくのかもしれないしね。
知れないしね。
うん。
だからまあ、古くて新しいものの復活と、その AI 的なものが競合するのか、あるいは融合していくのかって、私は融合っていう方向に行くのではないかなと。
うん。
うん。ある種の人間主義みたいなものが、いい意味でも悪い意味でも復活するっていう。
うん、
気はします。で、それは無理やり繋げるんであれば、最近ではもうついぞ見かけない新しい破壊、分断、憎しみ、憎悪の復活をも将来するような、
うん、
そんな感覚っていうのはあります。
なるほど。うん、
まあ、ただ、それはあれなんですけどね。 平和な国の人たちが思ってることであって、あの、現場とかそうではない地域ではずっと変わらず同じことを繰り返し続けていたりはするんでしょうしね。
うん。
うん、エリートスクワット的な世界ってずっとそうじゃん。
うん。
うん。別にああいう場所が全部なくなって、全部が全部東京みたいになってるわけじゃないからね、っていう。
まあね、
うん。そうそう。それは非常にあの、自分たちの目線だけで語っちゃってることだから、良くないんですけど。
うん。
うん、どうですか？
いや、どうですかと言われましても
。いやいやいや。でもいいですね。だから、こう、時代が変わったことを実感させてくれるっていうのはいいですね。映画を見通して、
うん。そうだね。まあ、くしくもそういう映画チョイスになりましたね。
時代性が強い作品だったからっていうのはね、うん、ありますしね。
まあ、いい作品であったということですよ。
う
ん、
そうね。
なので、まあ、映画ね、どうしても最新のものを僕たちは追わないっていう傾向にあるので。
まあね、よっぽど興味あるものは見るけど、基本的には行かないからね。
基本的には行かないですね。
そう、高いんですよ。映画ってね。
そう、映画高いんですよね。
まあでも、楽しみにしてるものもありますしね。
ああ、そうですか。
関心領域っていう映画をね、ちょっと見に行こうかなと思ってます。
お、何ですか、それは。
これはまあ、ホロコーストもんですわ。例によって。関心領域ってタイトルがなかなかね、変わった映画なんだけども、このタイトルからしてもうかなり、えぐいテーマやろうとしてるなっていう。うん、アウシュビッツのね、収容所の所長の話ですわ。
お、それは初めて聞きますね。
アウシュビッツのね、収容所の所長っていうのは、あの、ルドルフ・フェルディラント・ヘースっていう、まあ、ルドルフ・ヘースって言われちゃうんだけど、その人の家族の物語で、収容所の隣に自宅があったんですよ、この人たち。
うん。収容所の隣の。
併設されてたわけで。
ああ。
まあ、邸宅が与えられてたんだけど、そこで平和に暮らしている家族の物語っていう。
わ、
う、ー、ん。重すぎるじゃないですかっていう。子供とかいるわけですよ、だって。
あ
その、まあ、フェンス隔てた先は市の生産工場であり、
うん、
手前は普通の家庭生活が営まれてる、まあ、邸宅と庭であるという。まあ、そういうところからして、このタイトル、関心領域っていうね、関心を持つ領域っていう。
うん、
これカンヌでね、グランプリで。
ああ、そうですか。
うん。これを見たいなと思ってますね。
なるほど。それがいつでしたっけ？
これ5月。5月。
24
か。
お、
うん、
僕は見ようかなと思っているのは、3月末から始まるのかな。美と殺戮のすべてですね。
何ですか、それ。かっこいいですね。
あのね、ナン・ゴールディンっていう写真家がいるんですけれども、
うん、
割とこう、ニューウェーブとか、その若者のサブカルチャー、ユースカルチャーとか、そういうのを捉えてきた写真家で結構好きなんですけれども、
うん、
まあ、その人が、起こした、まあ、社会運動というか、うん。
ほう、なんか。
を記録したもんですね。
ローラン・ポイトラス。
うん。なんで、公開規模がどれぐらいかわかんないんだけれども、
ヒューマントラストシネマ、有楽町ですね。
横浜付近であったらいいなぁと思ってるんですが。
あー、どうなんですかね。
ブルク13。
ブルク13やりそうじゃないですか。
あー、ここで、うん、やりますね。の行こうかなぁ。という感じですね。まあ予定が、なんとかうまく時間作れたらっていう感じなんだけれども。
なるほど、なるほど。
行こうかなと思ってます。
おぉ。70年代から80年代のドラッグカルチャー、ゲイサブカルチャー、ポストパンク、ニューウェーブシーンなど、当時過激と言われた題材を撮影し、一躍時代の寵児となった写真家ナン・ゴールディン。面白そうじゃないですか。
うん。ナン・ゴールディンの写真は結構好きなので、まああれですね。アート界でもすごく有名な方なんで、行こうかなと思ってますね。
なるほど、なるほど。おほほ。結構ゲイカルチャーを扱うことが多い人なのかな？
うん、そうだね。
うん。
まあ、そういう時代だったんで、他の写真家もいろいろいますけど、ナン・ゴールディン結構好きだな。
いいじゃないですか。あ、いいですね、うん。かっこいいね、でも写真ね。
うん。
うん。
という感じで。
はいはい。
ですね。あとは、今月の22日まで、進撃の巨人の、ワイヤレスイヤホンが、 予約受付中なんですけれども、これを買うか否かで僕は迷ってますね。
でもそれ買うとすごく収録もいい感じになるんじゃないですか。
いや、ワイヤレスイヤホンで起動した時にこうキャラクターの声がするんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、リヴァイモデルとか、うん、エレンモデルとか、うん、ハンジモデルとミカサモデルか。
なるほど。
電源入れた時とか切る時とか接続した時とかにね、喋ってくれるんですよ、耳元で。
装着するとこう巨人化するとか、そういうことはない
です。いや、まあエレンのは電源入れると叫び声が聞こえるらしいですけど。
びっくりするじゃんそれ。へ、いいね。まあそういうのはね、いいですね。モチベーション上がりますよ。でも最近その物を買ってなんかワクワクするっていう経験、うん、マジ最近してねえから。いいな。
あの、いかあんまり物欲がね、ないから。
うん。
という感じで今回は映画雑談会でした。
はい。
はい、ちょっと古い映画が2本ありましたけれども、ご意見、ご感想などは dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
ということで、さよなら。
さよなら。精神的にお返ししますから。